おはようございます。通告に従いまして質問いたします。高橋市長の3期12年に及ぶ在任期間において、私は市民生活向上のために6年間にわたりさまざまな質問をしてきましたが、三泊後の粉塵対策や雪捨て場の問題、留守家庭児童会の開設時間などは前向きに取り組んでいただき、大きく改善されたと受け止めております。一方で、温水プールプルモの通年再開や公衆浴場への取り組み、JR の存続に向けた方向性、ゴミ分別の改善などについてはほとんど進展していない状況にあると捉えています。残念ながら、市長の今までのご答弁からは、市民の声を真摯に受け止め、市民生活向上のために前向きに取り組もうとする熱意を特段感じ取ることができませんでした。市長は10月5日に講演会の皆さんの前で、来年の2月に行われる留萌市長選について、後継者を指名することはない。若い世代でなければ未来を感じることができない。新たな人によって新たな街づくりをしてほしいという趣旨で、不出馬の意向を表明されておりますので、高橋市長に対する最後の質問になりますが、今回も市民生活向上のために質問をさせていただきます。留萌地方は先月の11日に、発達した低気圧と前線の影響で台風並みの暴風雨に見舞われ、建物の屋根の飛散や家屋の破損、設置されている看板の崩落など多数の被害が発生しました。しかし、留萌市においては市長を本部長とする災害対策本部は設置されず、総務部長が災害対策部長となる臨時災害対策部を設置しての対応となりましたが、高橋市長はこの間、市長やプライベートで留萌市から離れており、戻ってきたのは災害発生から3日経った14日の午後となっています。札幌管区気象台は9日の時点で、急速に発達する低気圧の影響で大荒れの天気になるとの見解を示しておりましたし、10日には最大瞬間風速が35メートルから40メートルに達し、11日には暴風警報に切り替える可能性が高いことも発表しておりました。留萌市はこの発表を受けて、市民に対して暴風に対する注意喚起をする必要性があったと考えますが、4年前の大雪に続き、留萌市の防災に対する危機管理の甘さが露呈されたと感じています。そこで大項目1点、市民生活を守る危機管理体制についてお聞きいたします。地域を災害から守るための危機管理として、各地方自治体においては、地域防災計画を作成し、被害を最小限に食い止めるための取り組みがなされております。この地域防災計画は、災害発生時の応急対策や復旧など災害に関わる事務業務に関して総合的に定めた計画であり、各都道府県及び市町村の地方防災会議が国の防災基本計画に基づいて、それぞれの地域の実情に即した計画が立てられています。留萌市におきましても、国の防災基本計画に基づき、236ページにも及ぶ留萌市地域防災計画が策定されていますが、災害対策本部の設置などの基準に関しては、地震における震度などの基準はあるものの、雪や風に対しては明確な基準はなく、市長の判断に委ねられているように感じます。そこで、中項目1点、留萌市防災計画についてお聞きします。平成23年、 3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により甚大な被害を及ぼした東日本大震災を契機に、危機管理の重要性が叫ばれるようになりました。この危機管理とは、事前の備えと事後の対応、この二つを組み合わせて考えることが本来の意味であるとされています。そのため、国では東日本大震災から得た教訓を今後に生かすために、東日本大震災での地域の対応を検証し、防災に関する制度のあり方について検討した結果、平成24年6月27日に災害対策基本法の一部が改正されました。改正後は、市町村の地域に関わる防災に関する重要事項を審議することを明確にしており、市町村の役割が重くなったことで、全国的に首長の責務と地域防災計画の見直しが進められましたが、留萌市におきましては、この改正された災害対策基本法を受けて、どのような防災計画の見直しがされたのかお聞かせください。さらには、留萌市地域防災計画の目的として、地域に関わる防災に関し、予防、応急、及び復旧、復興等の対策を実施するとともに、市民の生命、身体、及び財産を災害から守ることを目的とするとされておりますが、今までの災害において、この目的に沿って取り組まれた事例をお聞かせください。次に中項目2点目、災害における判断基準についてお聞きします。平成25年1月3日に今まで経験したことのない大雪により、市民生活が完全に麻痺した状況となり、さらには大雪のため除排雪が進まず、何週間にもわたって交通網が乱れ、市民生活が大混乱に陥ったことを、昨日のことのように思い返されます。その時には各政党の同連や道議会議員が雪害対策本部を設けて現地調査に入り、国会議員も留萌市の除排雪の状況の視察を行いましたが、留萌市は留萌市応急災害対策要領の第2条の災害とは暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波など、その他の異常な自然現象であり、この度の大雪は、この応急災害対策要領に、雪害の定義が明確に示されていない、との理由で、災害対策本部は設置されませんでした。このことからも、留萌市が災害と判断する基準は、他の自治体とは大きく異なっており、留萌市独自の判断基準があると考えます。そして、先月の11日の台風並みに発生した低気圧の影響で、留萌市では瞬間最大風速 35.6 メートルの強風が吹いたため、国道232号や西海岸線、留萌港線は全面通行止めになり、JR や沿岸バスも運休し、停電が起き、多くの住宅の屋根や壁が飛ばされるなど、非常に危険な状況が続きました。さらには、その後の被害状況として、大御岬をはじめとした観光施設や公民館、そしてスポーツセンターなどの多数の公共施設に及び、農業や林業、水産などあらゆる産業の他にも、留萌市の国指定史跡、旧留萌佐賀家漁場の損壊など甚大な被害があったと報じられていますが、留萌市は事前の札幌管区気象台からの発表をどのような判断基準で捉えていたのかお聞かせください。また、転倒して頭や腰を打ったり、肥大物に当たって負傷するなどの人的被害も報告されていますが、そのような想定があらかじめされていたのかについてもお聞かせください。 次に中項目3点目、今回の暴風被害に対する留萌市の対応策についてお聞きします。いつどこで発生するかわからない大災害に備え、行政、市民、自主防災組織、地域団体等が連携して災害に強い町を作ることが重要であるということから、自助、共助、公助という言葉がかなり浸透してきたと感じております。また市民一人一人が災害や防災対策に関する知識を高めることや、平常時から隣近所とのつながりを大切にし、災害時には協力して対応するための自主防災組織の加入に対し、市は積極的な呼びかけを行い、加入状況も前よりは上向きであると捉えております。しかし、災害の際に陣頭指揮を取るべき立場の市長が不在でも構わないというのであれば、果たしてこのような組織づくりが本当に必要なのだろうかと感じてしまいますが、市長の見解をお聞かせください。また、この度の暴風により被害状況は、新聞報道によりますと、市所有の一部の建物だけで概算2900万円余りとなっておりましたが、現在被害額はさらに膨れ上がっていると考えられます。現在、建物の被害額はどの程度になっているのかお聞きします。さらには、建物以外の倒木や公園施設の損壊、越波による岩移動など建物以外の損害には保険が適用されないために、現状回復にはさらなる費用がかかると思われますが、これらの被害状況についてどこまで把握しているのかお聞かせください。また、一般住宅の被害を受けた市民に対しては、留萌市としてどのような救済策をお持ちなのかお聞かせください。以上、1回目の質問を終わります。
答弁を求めます。市長。
後ろ議員のご質問にお答えしたいと思います。市民生活を守る危機管理体制ということの質問ですが、はじめに留萌市地域防災計画について、平成24年の災害対策基本方法の見直しに伴う留萌市地域防災計画の見直しについてですが、平成24年の災害対策基本法の一部改正は、平成23年発生いたしました滋賀市日本大震災を踏まえた改正となっており、防災に対する制度のあり方について、滋賀市日本大震災から得られた教訓や課題を今後に生かすための見直しであると認識しているところでございます。留萌市におきましても、法律の改正、国や道の防災計画の改正などを踏まえ、留萌振興局との連携強化に伴う修正、コミュニティ FM 事業者との災害時の情報伝達強化に伴う修正、自主防災組織の設置推進に伴う修正、土砂災害及び急傾斜地災害の予防対策、応急対策の明文化、被災宅地安全対策の明文化などの見直しを行ったところでございます。二つ目に、留萌市防災計画の目的に沿った取り組み事例ということについてですが、留萌市はこれまでにさまざまな災害に見舞われましたが、中でも昭和63年の豪雨が最大規模の自然災害と認識しております。この災害では、河川の氾濫により、被害区域が市街地から山間部までに至り、災害救助法が適用されるなど、大きな被害を受けたところでございます。その後においても、主に大雨や台風による被害がございましたが、 大規模小規模にかかわらず、職員および関係団体と連携をした応急対応、避難所の開設、ライフラインの復旧など発生から応急活動、被災者支援、復旧に向け留萌市地域防災計画、職員防災行動マニュアルなどに沿って対応してきているところでございます。次に災害における判断基準についてのご質問ですが、事前の気象台からの発表について市としてどのような判断基準で捉えていたのかということですが、平成29年11月10日16時11分現在の札幌管区気象台から提供された情報では、日本海側北部の10分間の平均風速は陸上で23メートル、海上で28メートルでございます。また旭川気象台に問い合わせたところ、今回の暴風については平成29年9月18日に本州を通過した台風18号に近い風速の可能性ということを確認したところでございます。さらに雨の予報については台風とは違い、特に問題のない降水量であると情報をいただきましたので、前日の10日時点では警報が出ておりませんでしたので、防災計画に基づき注意配備体制とし、警報が出た以降については風速が30メートル未満ということでしたので、第一非常配備として必要な体制整備により被害情報収集、パトロールや応急処置の実施体制としたところでございます。次に人的被害や建物の被害に対する想定があらかじめなされていたのかということですが、平成29年9月18日の台風18号の気象情報につきましては、暴風警報、波浪警報、大雨警報が発表され、特に浸水被害が懸念されたところでございます。被害につきましては、人的被害として転倒による骨折者1名、住家被害1件、屋根トタンの剥離、非住家被害1件、物置の屋根トタンの剥離、その他公共施設において倒木や看板の破損、外壁の剥離などで約60万円の被害が確認され、避難所には5名の方が避難をされたところでございます。また旧北海道合板工場の屋根材が剥離した平成27年10月の暴風では、暴風警報、波浪警報が発表され、被害につきましても軽傷者1名、住家被害はなく、公共施設につきましては倒木や施設屋根のトタン剥離、外壁剥離などで約1740万円の被害が確認され、避難所には8名の方が避難をされたところでございます。このような近年の気象状況、災害状況を確認し、予測対応を行っているところでございます。3点目の今回の暴風被害に対する留萌市の対応ということですが、はじめに災害時には協力して対応するという自主防災組織などの組織づくりが必要なのかということについてですが、大規模な災害から小規模な災害や事故が発生する可能性がある中で、市といたしましては留萌市地域防災計画や職員防災行動マニュアルなどの基準に基づき災害対応を行っていかなければならないと考えているところであります。災害そのものを防ぐことは非常に難しいと考えておりますが、被害を最小限にするためには自分の命は自分で守る自助、お互いが協力し助け合う共助、防災関係機関が守る公助がバランスよく対応することで、災害時の迅速で適切な対応ができるものと考えているところでございます。 自主防災組織とは、地域住民が自分たちの地域は自分たちで守るという自覚、連帯感に基づき、自主的に結成する組織でございます。日頃から町内会の付き合いや連携を大切にし、向こう三軒両隣の精神で、町内会住民が助け合い、自助、共助によって地域の安全が守られるものと考えているところであります。次に、この度の暴風被害のうち、公共施設の建物の被害額ということについてですが、公共施設における建物被害の状況ですが、霊気牧場、港湾施設、卸市場、観光施設、商工施設、学校施設、社会教育施設、佐賀番屋、市営住宅、小見線、市役所などにおいて被害があったところであります。12月5日現在の建物の概算被害額は2055万3000円となっております。失礼いたしました。次に11月11日の暴風被害の公共施設における建物以外被害状況ということについてですが、公共施設の建物以外の被害状況ですが、幌ぬかの私有林、道路、港湾、公園、河川、下水道、漁港、観光施設などにおいて、主に倒木等による被害がございました。12月5日現在の建物以外の概算被害額については、1732万6000円となっております。4点目に、留萌市の災害に関する救済制度ということについてですが、災害に関連した貸付制度や支援金の支給制度はございませんが、建物などの被害状況によっては、固定資産税の免税を受けることが可能となっております。また、災害救助法が適用されるような大規模な災害であれば、さまざまな救済制度がございますが、今回のような暴風災害の場合、低所得者などの一定の要件のもと、貸付制度などの支援などしか使えないのが現状であります。ただ、これら救済制度の利用にあたりましては、市から関係機関におつなぎすることができますので、ご相談していただきたいと考えているところであります。以上でございます。
後ろ議員。
はい、ではまず最初に、平成24年東日本大震災の想定できなかった災害を受けて、国の災害対策基本法が改正されました。それに伴い、留萌市地域防災計画では、留萌振興局との連携強化やコミュニティ FM との災害時の情報伝達の強化、自主防災組織の設置増進などを改正したというご答弁をただいま市長からいただきました。道との連携や FM との情報伝達を強化したということですが、留萌市は日本海に面していて雪が多いことや風が強いことなどから、気象条件や地形などを考慮した現実に即した防災計画自体を練り直す必要があると考えますが、市長の見解をお聞かせください。
市長。
現在の情報は旭川気象台から得ておりまして、気象台の予測等についても、今は衛星等を利用したですね、いろいろなシステムで正しい情報が個別にですね、それぞれの地域の情報を詳しくいただいておりますので、それらの情報のもとにですね、私どもは計画を進めているということで、ご理解いただきたいと思います。
後ろ議員。
平成25年の大雪による災害時にも、今回の暴風による災害時にも、災害対策本部を立ち上げなかったのは、留萌市地域防災計画の中で、地震や津波の基準に比べて、雪や風による災害の基準があまりにも曖昧だからではないかと考えられますが、市長のお考えをお聞かせください。
市長。
災害の状況において、ある意味では道と連携をしながら また人命に関わることで自衛隊等の要請をしなければならないと、そういう状況下においては当然災害対策本部を設置ということになろうかと思いますけれども、まあ、それ以前の状況についてはですね、市役所組織内においてそれぞれ部長会議等で意見交換をしながらですね、災害本部に準ずる体制でこれまでやってきたということでご理解いただきたいと思います。
後ろ議員。
はい、それでは11月10日15時27分の時点で雷、強風、波浪注意報が発令され、最大瞬間風速が海上で40メートル、陸上で35メートル、波の予想が8メートルという最大級の風と波で警戒が必要ですと気象台が発表しております。この気象情報を受けて17時から緊急部長会議を開催し、臨時災害対策部を設置しましたが、波の高さが8メートル、最大瞬間風速が40メートルという巨大な風と波が予想されているにもかかわらず、市長を本部長に置く災害対策本部ではなく、総務部長が災害対策部長とする臨時災害対策部の設置とした、その判断理由をお聞きしたいと思います。
市長。
これまでの暴風対応についてですね、留萌市 その実際の気象状況、それらを踏まえた中で、今回の場合は部長会議で対応ということを報告を受けたということで、ご理解いただきたいと思います。
後ろ議員。
最大瞬間風速が40メートルと予想される場合のその被害の想定を、市長はどのように捉えているのかお聞きしたいと思います。
市長。
30メートル以上の風になるとですね、人が実際に立って行動するのも大変危険な状況でありますので、倒木等の被害もありますので、相当風による被害というのは想定されますけれども、ただ風の強さもですね、一定時間、今回はある意味では強く吹く時間的な問題があったのかもあって大きな被害になったと思うんですけども、瞬間風速の捉え方、または10分間の風速の捉え方、それらを加味した中で判断しているということでご理解いただきたいと思います。
後ろ議員。
はい、それでは留萌市は9月18日の台風18号における気象状況には災害対策本部の設置対応をいたしましたが、今回その時よりもはるかに甚大な被害を及ぼした災害に対して臨時災害対策部とした明確な違いをお聞きしたいと思います。
市長。
その時においては北海道として避難準備情報がこの地域、マシケルモイ、オビラ等を含めて出たということで、私どもは対応したということでご理解いただきたいと思います。
後ろ議員。
留萌市 の台風以外に関しての危機管理意識が低いと捉えることができますが、今回はその市独自での判断で臨時災害対策部としたと捉えてよろしいでしょうか。
市長。
もちろん振興局等との指導もある時もありますので、今回は留萌市において独自に判断しているということでご理解いただきたいと思います。
後ろ議員。
ただいま市長は独自の判断で下したということですが、その独自の判断で今回はその理由をお聞きしたいと思います。
市長。
独自の判断というのは、先ほども答弁の中でこれまで留萌市がいろいろな災害を受けたわけでありますけれども、それらのデータの状況の中からですね、今回は判断したということでご理解いただきたいと思います。
後ろ議員。
では市民の生命、身体、財産が脅かされる被害が出ているのですから、その被害を最小限に 抑える必要があったと私は考えます。そのためにも臨時災害対策部の部長を市長に変えて災害対策本部へと切り替え、できる限り市民の生命、身体、財産など市民生活の安全を図るべきだと考えます。市長は11月8日9日は東京出張になっていましたが、10日は移動日で、11日、12日は使用ということで休暇扱いになっていました。公務がないのになぜお戻りにならなかったのか、その理由をお聞きしたいと思います。
市長。
低気圧等が停滞した場合には長期的な災害も考えられるんですけども、その時点においての私の判断としては、これまでの風による低気圧の影響かなと思いましたし、かつての豪藩の屋根が被災した状況等も踏まえながらですね、私のこれまでの経験の中での判断ということでご理解いただきたいと思います。
後ろ議員。
今回の市長の判断ということが分かりました。副市長が市長に正確な情報をどのような方法で伝えていたのかお聞きしたいと思います。
市長。
11日のお昼だったと思いますけれども、10日の日、部長会議を開きですね、また11日は徐々に風が強くなってですね、今後もトタンの屋根の飛散、また壁の剥離等のですね、情報も消防等の中で出ているということで、どんどん厳しい状況が続くという情報をいただいたところでございます。
後ろ議員。
いただいたということで、市長としてはいただいて何かするという気持ちにはならなかったのかお聞きしたいと思います。
市長。
私は東京におりましたので、現場対応については副市長に任せるという判断をしたということでご理解いただきたいと思います。
後ろ議員。
11日は一日中サイレンが鳴り響いていました。北海道銀行の壁が落下し、国道が通行止めになったことや、何人ものけが人が出たことでパトカーや救急車が走り回っていました。そのような状況であるにもかかわらず、留萌市からの広報車は出ておりませんでした。市民に危険を知らせ、注意を促す役割がある広報車を走らせなかった理由をお聞きしたいと思います。
市長。
広報等については、大変危険な状況下においては、消防等の対応ということもありますので、そういう分では大変現在はテレビ等においてもですね、異常気象の状況はですね、テロップでも相当流れておりますので、市民の皆さん方はそういう中での情報もしっかり収集できたのではないかと考えております。
後ろ議員。
風が強くなるため危険ですので、なるべく屋外に出ないように、屋外にあるものは飛ばないように片付けるなどの注意を促すのが市の広報者の役目だと私は思いますが、それでは市長が今おっしゃるように、早いうちに、風が強くならないうちに、注意喚起をするのが候補者の役目じゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
市長。
自然状況というのはある程度予測という部分がありますけれども、どの時点で広報をするかですね、その辺についての判断というのはやっぱり現場の対応かと思いますので、またある意味では短時間のうちにですね、急速に強まるとかですね、そういう状況もあろうかと思いますので、私といたしましては、先ほども答弁いたしましたけれども、市民の皆様方はテレビ等においてですね、しっかり気象状況というのを受け止めていただきたいと思いますし、テレビの中でもですね、暴風になった時にはですね、外外出をできるだけ控えるとか、いろいろなテレビからの指導もありますので、それらを十分に受け止めていただければと思っております。
後ろ議員。
それでは市民はテレビがあれば市の広報者が必要ないっておっしゃるてるようには聞こえますが、では質問を続けさせていただきます。 11月10日には平均風速23メートルとの気象台からの情報提供を受け、レベル1での職員の自宅待機となっております。翌11日は暴風波浪警報が発令されたことから、レベル2の対応を開始したとありましたが、このレベル1の時から職員防災行動マニュアルにはパトロールが明文化されております。まして被害が拡散しているレベル2の状況に及んでもパトロールがされなかったということは、職員防災行動マニュアルに沿ってはいないことになりますが、市長の見解をお聞きしたいと思います。
市長。
10日の対策本部長会議において、それぞれが所管する道路等を含めたですね、所管の状況においては随時職員がパトロールするということで確認しておりますので、ご理解いただきたいと思います。パトロールしてたということでご理解いただきたいと思います。
後ろ議員。
市民への注意、そういうパトロールはされてなかった、パトロールはされてなかったと私は聞いていますが、それは違うということでしょうか。市民への注意。
市長。
市民への注意勧告ということになりますと、先ほども答弁いたしましたけれども、消防署の車両で情報提供しているということでご理解いただきたいと思います。
後ろ議員。
それではマニュアルによりますと、職員は災害対策本部設置前のレベル1で注意配備準備とあり、レベル2で第一非常配備警戒と明文化されているにもかかわらず、警報が発令されている11日に市職員が多数留萌市を離れたということで、管理者としての危機管理の甘さを市民から指摘されております。当時の市長並びに留守を預かっていた副市長の動静を確認するのと、管理監督責任をどのように捉えているのかお聞きしたいと思います。
市長。
重要な案件または詳細な案件についてもですね、不都合、行政においての不都合があった場合には私がしっかり責任を取るということでご理解いただきたいと思います。
後ろ議員。
それでは当日の動静を確認したいと思いますが、お願いいたします。
市長。
11日は私は東京にいたということでご理解いただきたいと思います。
後ろ議員。
自助、共助、公助を考えますと、市長は市民に共助の重要性について理解してもらえるように努めるとのご答弁をいただきましたが、市民に共助を理解してもらい、自主防災組織の組織率を高めようとするならば、留萌市の公助の部分に対する明確なスタンスを市民にはっきりと示し、理解してもらう必要があると考えますが、市長のお考えをお聞きしたいと思います。
市長。
私ども行政全体、組織全体がそれぞれしっかり責任を果たすということでございますので、私が責任を果たすということではなくしてですね、職員一人一人が市民のニーズにしっかり応えるということでございますので、ご理解いただきたいと思います。
後ろ議員。
それでは今回の、市の対応は職員皆さんでしっかりと対応したと捉えてよろしいのでしょうか。
市長。
限られた職員数ではありますけれども、職員数の中でその部署部署の中でですね、それぞれお互い時間を融通しながら対応できたものと考えております。
後ろ議員。
り災証明書の存在も知らない市民の方もたくさんいらっしゃると思います。留萌市としては、そのり災証明書の申請方法など、被害に遭われた市民に どのような方法で罹災証明書の方法、こういうものがありますよとかっていうのをどのような方法で市民に知らせているのかお聞きしたいと思います。
市長、
市民が所有している住居等の物件に対する保険制度になりますので、保険会社がその保険加入の際にですね、保険を適用するためには市からの罹災証明等の発行をお願いするという部分もございますし、また郵便局等においてもですね、その災害対応するいろいろな保険制度を今やっておりまして、その時にいろいろ説明を受けているということで私は承知しております。
後ろ議員、
その分からない市民もたくさんいると思います。今回の被害を受けた市民の中でその方法が分からない方もいらっしゃいますので、市としてはもっと丁寧に今回の災害を受けた方に対していろんな情報を提供するべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
市長、
保険適用となりますとやはり大きな被害ということになりますので、ある意味ではその郵便局等の保険についてはですね、少額な掛け金である、程度その保険会社の方、また郵便局の方からですね、査定をしていろいろ支援ができるという部分でございますので、私といたしましても大きな被災した部分等があればですね、それらについて市の方で丁寧にご説明をしたいと考えております。
後ろ議員、
今回の災害で被害を受けた市民に対しまして、市長はまず留萌市のホームページでお見舞いの言葉を述べ、よくありますよね、ホームページで市長が皆さんに対して被害を受けた方に対してお見舞いの言葉を述べるっていうのはよくあります。そして罹災証明書の説明や発行方法など、留萌市のホームページで紹介したり、FM モエルや回覧板などを使い、少しでも被災者の役に立つ情報を迅速に丁寧に提供するべきだと考えますが、市長の考えをお聞きしたいと思います。
暫時休憩いたします。再開をいたします。市長、
広報等についてですね、今回こういう災害が起きたという、実際に、トタンの剥離とかですね、壁やトタンが飛散したりですね、壁が剥離したというこういう状況がございますので、今後の広報の中においてですね、やはり安全安心な生活をする中でですね、やはり自らの住宅等がある程度老朽化の対策等については、十分していただければなりませんので、それらの保険対応やですね、どういう形であるかという、そういう内容等についての広報等はできるかと思いますけれども、私は直接お見舞いを申し上げるという部分についてはですね、もっともっと大規模な時にはですね、地震災害やそういう時にはあるようですけれども、今回の状況を見てですね、広報誌に私からお見舞いの言葉というよりも、議員ご指摘のとおりですね、ある意味では罹災証明等の状況、また保険が必要な部分、それらについての情報というのは広報誌の中でどこまで提示できるかは現時点において判断できませんけれども、内部で市民に知っていただくためのですね、方法というのは内部で検討したいと考えております。
後ろ議員、
あとせっかくホームページがありますので、留萌市のホームページで今回の被害状況、またはそれに対する市民が受けた被害に対して市がどういうふうにバックアップができるかなど丁寧に説明していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
市長、
ホームページの必要性ということでありますけれども、今回の場合については先ほど答弁いたしましたので、まず広報等でやってみてということでございますので、今後の 状況等についてはですね、さらなる検討が必要かと考えておりますので、現時点でホームページ等でですね、周知するという部分では、まだ現時点では難しいということで、ご理解いただきたいと思います。
以上で6番、後ろ議員の質問を終わります。